一般質問、調整を問う。今回は11人の議員がそれぞれの思いで臨みました。一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は質問者の原稿をもとに広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また過去に遡った質問動画もご覧いただけます。久保田美希、多胎児妊娠の妊産婦健診や産後ケアの事業拡充を。福祉部長、実情をかみ合わせ検討したい。問い、産後ケア宿泊は一泊18,000円、2泊以上利用しても減額はない。多胎児妊娠の場合、検診回数も増える。他自治体では2泊目半額、生活保護世帯負担ゼロや多胎健診補助の追加をしている。妊産婦健康審査等拡充を。福祉部長、実態実情をかみ合わせ検討したい。問い、高齢行方不明者の防災無線を利用した情報提供を耳にする。また議会には高齢者補聴器購入補助の陳情も上がった。 GPS 機器の貸し出し等高齢者福祉充実の検討を。福祉部長、 GPS の状況を調査している。利用限の自治体もあるが、何か策を考えたい。学校給食センター、中学校給食への取り組み。問い、再開時期も決めず給食センター整備を延期、中学校給食提供の方法を考えるというが、期間や方式など町の方針も持たず進めるのか。教育部長、民間の意見や提案を対面方式での市場調査を行い、9月には結果を出したい。問い、給食センター方式決定時にはなかった小中一貫教育校の考えや建築費等の高騰もある。再調査再検討の必要があるのでは。教育部長、 FM 会議等で検討したい。葉山気候非常事態宣言の取り組み。問い、福祉環境面からも、町は社会福祉協議会のフードドライブに情報発信などの協力は。福祉部長、さまざまな困窮者の声も上がる中、社協と連携を保ち、情報共有は行う。問い、海山にプラ容器が流れ着く。町民からも多様な案、声があると思うが、マイクロプラスチック排出を減らす取り組みに、リユース容器使用店舗に設備投資等の補助金はどうか。環境部長、幅広い話で環境課だけでは決められない。検討する機会があれば検討したい。プラゴミゼロに向け事業は進めてはいる。鈴木美智子、 南郷上の山公園で子供の自転車練習を。教育長、保護者付き添い練習は可能。利用看板の見直しをする。問い、南郷上の山公園での子供の自転車練習の要望がある。対応すべきだがどうか。教育長、保護者付き添い練習は可能だ。利用看板の見直しなどにつき検討する。問い、夏休み前までに早急に実現すべきだ。教育部長、早急に準備する。問い、学校でのコロナ感染症防止策について文科省は、身体的距離を取り、教師のフェイスシールド活用も呼びかけている。授業の具体性の視点から適宜活用を検討すべきでは。教育部長、英語授業での使用はある。マスクがベストと考えるが、現場に伝え対応する。問い、ヤングケアラー、家族の介護や世話を担う18歳未満の子供について、当町の状況を把握しているか。教育長、学校での現状調査ではいなかった。町長、支援が必要でも表面化しにくく、実態はつかめていない。今後、福祉・教育等関係機関が連携し、現状把握を推進していく。問い、男性は通常の育児休業に加えて、妻の出産直後に計4週間の出生時育児休業導入の改正育児介護休業法が先般衆議院本会議で成立した。制度の周知を十分にすべきだが。福祉部長、制度の周知は大切だ。役場窓口等機会を捉え周知を図っていく。問い、子どもたちはスマートフォンや授業でのタブレット使用で視力悪化の懸念がある。学校現場での視力保持を注視すべきだが。教育部長、今後 ICT 情報通信技術課で画面を見る機会が増える。30分に1回ぐらい遠くを見るなどの指導をしている状況だ。問い、学校給食の葉山牛提供に関して、教育上、衛生上の視点から教訓とすべき案件では。教育長、今後精査をしていく。
土佐陽子、令和4年以降のコロナワクチン接種の計画策定は、福祉部長、接種計画を作らなければいけない。健康で安心できる町。問い、新型コロナウイルスのワクチン接種証明書は自治体が発行するのか。福祉部長、臨時で接種済証を全員に渡している。町の正式なものは問い合わせがあれば対応をしていきたい。問い、特効薬ができるまで令和4年以降のワクチン接種について、あらかじめシミュレーションしておく必要があるのではないか。福祉部長、状況が様々変わってくるが、情報収集をしっかりと適切な判断をし、接種計画を作っていかなくてはならない。問い、肺炎球菌ワクチンは接種できるのか。福祉部長、出荷が徐々に始まったという情報だ。主治医の先生等に相談してほしい。問い、SVS、スポットビジョンスクリーナー。 視機能の検査機器 SVS を3歳児検診に導入し、異常の早期発見につなげていく必要があるのでは。福祉部長、早期発見、治療につなげられ、寄与できる。比較的前向きに考えていく。安全で快適な海の利用。問い、海水浴場のあり方は。町長、海の家事業者と協力してコロナ対策を取りつつ、葉山の海を守っていきたい。問い、東京五輪セーリング競技海域の周知は。町長、競技海域である江ノ島沖合海域の案内図や、7月15日から8月5日までの高校自粛期間などについて、広報葉山7月号や町の公式ホームページにて周知する。問い、水難事故発生から救助までの時間短縮のため、機能別消防団として水上バイク隊の設置や水上バイクの団体と連携をすべきでは。町長、迅速に対応できるよう関係団体とさらなる協力体制の強化を図り、消防力の強化につなげていきたい。伊藤光平、中学校に特色ある部活の設置は、教育長、基本的に生徒の自主的、自発的な参加によって行われる。問い、セーリングに関わる部活動や授業を行ってみるのはどうか。教育部長、平成17年頃に上山口小学校のプールで体験学習の実績はある。現時点で学校や生徒の中から要望がない。問い、生徒から要望がないというのは、なかなか生徒からこんな競技をしてみたいと言える空気感、言いやすい環境がないのでは。教育長、生徒のニーズ、発信力を今後どう育てていくかが第一義だ。問い、町にはセーリング関係者や関連ショップ、ゴルフ場やゴルフ愛好者も多くいる。外部講師や環境整備も地域の支援や応援が見込める。中学校に特色ある部活動の設置は、教育長、基本的に生徒の自主的、自発的な参加によって行われる。与えられたものだけで中学校3年間を過ごしていくことが教育の中で求められている力ではない。総合的な学習の時間で発信力を育てる。教員の働き方改革で先生たちが部活を見る時代は終わりかけている。国も地域運動部活動推進事業を立ち上げている。葉山町も地域の方々がどんな形で学校に入ってもらえるか検討していく。問い、中学校に部活動としてはないが、個人で大会等に出場する場合の学校の取り組みは、教育長、基本的に中体連は学校登録、学校長が認めた上で引率をつけて大会に出場する。地域経済支援策。問い、つつじカードは8月31日で終了するが、今後のアプリの活用はあるのか。町長、つつじカードの授業は終了する。そこで得られる項目は重要な要素が様々あるので、発展的に活用していきたい。新井直彦、下田市との友好都市締結のスケジュールは、町長、下田市から連絡をいただいたが、こちらから伺うと回答した。問い、那須町と締結後、葉山町のホームページの改修はいつ行うのか。政策財政部長、姉妹都市、友好都市という形に置き換えて、なるべく速やかに回収し、掲載する。 問い、町民への告知に関してはどういう形を考えているのか。政策財政部長、まずは手に取っていただける町の広報誌で全戸配布という強みもある。問い、那須町の広報誌の6月号には葉山町との締結の記事が大きく記載されていたが、町は何月号に掲載する予定か。政策財政部長、今考えているのは9月25日に下田市と友好都市締結を予定しているので、綱領の手続き上からは両市町との締結記事として11月号に掲載する。問い、他に予定していることは。総務部長、友好都市協定は包括的な内容で、さらに以下に踏み込んで具体的に取り交わしができるかどうかが重要であり、災害時応援協定に関しては7月1日に協定を結ぶ予定である。問い、下田市とはどのようなスケジュールを考えているのか。町長、下田市の市長から葉山に伺いたいと連絡をいただいたが、こちらから伺うと回答をしている。政策財政部長、現在まん延防止措置中ではあるが、解除されれば感染等に十分注意しながら葉山町から下田市に伺う予定である。金崎久、ベンチが欲しいとの声が多いが、町長、地域の協力で取り組みたい。問い、散歩の途中でちょっと休めるベンチが欲しいとの声が多いが、町長、用地と地域の協力があれば取り組む。コロナワクチン接種、問い、ワクチン接種の電話予約はナビダイヤルだ。なぜフリーダイヤルにしなかったのか。福祉部長、比較はせず有料を採用した。問い、ワクチン量と打ち手とのバランスは。福祉部長、需要医師会が看護師の増員をしてバランスを取り、安定的に派遣されている。問い、接種券配布の際、視覚障害者への配慮は。福祉部長、特定の配慮は行っていない。問い、注射器等の医療廃棄物の処理は。福祉部長、鍵をかけて保管し、処理業者が一定の間隔で取りに来て廃棄している。学校給食センター。問い、町と牧場事業主、オツが交わした覚書に、オツは土砂災害特別警戒区域の指定解除に必要な工事を行う、とあるが、その内容は、3時、盛り土をして崩壊する土砂災害の発生する危険渓流をなくす工事だ。問い、指定解除には、砂防堰堤を作る必要があるのでは。3時、今は渓流を埋めてなくすという対策工事を考え、オツと協議している。今後、全体計画が変わるようであれば、砂防堰堤で止めることも当然あり得る話だとは思う。問い、給食センター用地の造成主は町となっているが、実際は経費も含めてすべてオツが行う。工事中の事故等の責任はどうなるのか。3時、町に責任がかからないよう協議をする。問い、オツから無償譲渡を受けるベストな時期は。3時、工事中の事故等の保証的担保が取れたと同時に譲渡を受けるのが良いと思う。石岡実生、南郷交差点車線拡幅での渋滞緩和策は。3時、 県に交差点改良の要望は出している。町内道路の渋滞緩和策。問い。先が見えない南郷トンネル延伸工事を待たずに、提案したような南郷交差点の車線拡幅を先行し、慢性的な渋滞緩和を図っては。3時、県には中央道トンネル工事の際にさらなる渋滞を招かないように、先行的な交差点改良工事については要望している。問い、週末のたびに町内一帯で起きている道路渋滞の対応については、政策財政部長、様々な機会を捉えて町長とともに関係機関に要望している。今後はバスベイ新設も含め道路環境整備を渋滞緩和策の一丁目一番地と捉えてシフトしていく。子供の遊び場、公園整備。問い、給食センター候補地に長江地区待望の子供が安心して遊べる公園となるスペースを確保してみては。町長、給食センター用地として先方業者とは公共的な貢献という中で話し合いが進んでいて、そういった話が出た経緯はない。ワクチン接種会場の今後。問い、大型台風や豪雨など避難指示が出た際のワクチン接種会場の開設基準や中止の際の連絡、再予約などに関してシミュレーションや対応策はできているか。福祉部長、どの警戒レベルになったらワクチン会場をやめるのか。今はまだ決定していない。また連絡体制については大変な作業にはなるが、電話連絡は不可能ではないと思っている。中止にした際の代替措置は医師会の先生との話し合いの中で、現状町で行っていない午前中の時間帯や計画中の夜間の時間帯の接種など、接種機会の拡大を視野に協議していく予定だ。中村和夫。支援が必要な町民に向き合う行政の推進を。町長、非常に大切な問題と思っている。新しい福祉課題への対応。問い、生活困窮者に関する相談状況を整理した資料はあるか。その状況を把握できる担当者を置いているか。福祉部長、相談件数はカウントしていない。福祉全般の相談に関しては、どういった案件が発生しているか、各係の間で意思疎通は図っている。問い、国の調査結果によれば、中学生の 5.7% がヤングケアラー、家族の介護や世話を担う18歳未満の子供、ヤングケアラーだ。本人自身がヤングケアラーだと認識することがまず必要であり、広報早間で取り上げられないか。政策財政部長、年間の掲載予定は決まっているが、重要な課題であり、調整したい。問い、引きこもりは従来青少年問題とされてきたが、最近は8050問題と言われるように、中高年の引きこもりの方が多くなり、今や切実な福祉課題となっている。町ではどう把握しているか。福祉部長、人数は把握していない。実態把握に努めなければと思っている。問い、ヤングケアラーの問題も、引きこもりの問題も、従来の福祉行政が想定していなかった問題だ。せめて生活困窮者の自立支援のための一時相談窓口を町に設置しないか。町長、 町がいろいろな形でバックアップしなければならない大切な問題だと思っている。葉山の町づくり。問い。総合計画の町の将来像が大浜宅地開発のような事業を呼び込んでいると思わないか。町長。葉山町を出た世代が戻ってきてくれる町。葉山の価値が分かってくれる人が来てくれるような町にしたい。
近藤昭一。粗大ごみ収集業務委託が、一社、社は医者の社、一社入札で行われたが、政策財政部長、結果として一社しか参加しなかった。問い、葉山町はクリーンセンター再整備工事を機会に、粗大ごみ収集業務の民間委託を計画して入札を行ったが、結果は一社しか参加せず、予定価格と落札価格が一致した3828万円で落札。これをどのように考えるのか。政策財政部長。新規事業なので、落札業者一社から見積もりを取って予定価格とした。結果として、一社しか入札に参加しなかった。環境部長、使用書で制限をかけていたので、結果として一社の入札になったと思う。問い、競争性、透明性、公平性を担保するため、事業を一旦見合わせるか、クリーンセンター工事期間に限定すべきでは。環境部長、様々検討するところはある。問い、今回の入札は粗大ごみを受け入れる土地を所有していることが条件となっているため、一社しか参加しなかった。町が粗大ごみと資源ごみの集積場所を確保することで、入札参加業者も増えるのではないか。町長、可能性を含め検討したい。問い、コロナ禍の下で地域経済の活性化策は。町長、つつじカードの振り返りも行い、次の一手について前向きに検討したい。問い、新型コロナワクチンの接種は何歳までか。福祉部長、18歳までの接種券配布準備を進めている。問い、オリンピック・パラリンピックの学校連携観戦プログラムは中止の自治体も出ている。葉山町の対応は、教育部長、保護者の責任で現地集合解散で準備を進めている。問い、中止すべきだ。実施した場合、参加者全員の PCR 検査を行うのか。教育部長、その予定はない。飯山直樹。大規模事業の絞り込みの要因は数値の乖離では。政策財政部長、乖離の生じないものを示せるよう努める。問い、給食センター計画見合わせの主たる要因は、大規模事業計画の見積もりの甘さだ。クリーンセンターでは、当初計画から 1.5 倍を超える乖離があり、二つ同時はできない。もはや、中期財政計画は信頼性が乏しいため、クリーンセンターのみでの数値計画策定及び、中期財政計画の再改定を要するのでは。政策財政部長、数値計画は追って提供する。中期財政計画も乖離の生じないものを示せるよう努めたい。問い、コロナショック後の通常収支計画を見る限り、大規模事業どころか、 通常収支さえ危うい。臨時財政対策債や交付金を当てにせず、自助努力でリスク回避できるよう準備すべきでは。政策財政部長、各課で過分な予算要求は認めず、大きな財政出動の予測、平準化をすることが、今できる最大の努力だ。問い、クリーンセンター事業は、管理、設備、運搬等すべての機能を有する一企業体であり、再整備によるコスト削減や収入も発生する。会計は一般会計でよいが、独立した数値管理を行うべきではないか。政策財政部長、持ち帰って検討する。問い、コロナショックによる個人町民税の減収は予測より軽微であったが、同時に影響を受けている方がいることを示している。全所得者層への救済措置を考え、アナウンスすべきではないか。総務部長、前年比 20% 以上収入減の方に対し、税の徴収猶予制度を行っている。あらゆる手法を使い、周知を図る。山田由美、公園のベンチを増設すべきだが、町長、課題の方向性が見えれば取り組む。公園のベンチ増設。問い、高齢者の健康維持のため、散歩や買い物などの外出が重要だ。途中で休憩できるよう、公園のベンチを増設すべきだが、特に葉桜住宅の富士見児童遊園は利用者が多く、新たなベンチが望まれる。町長、スペース確保や維持管理など課題の方向性が見えれば取り組んでいきたい。老老介護、認認介護へのサポート。問い、外部の助けを必要とする高齢世帯や孤立世帯に対し、行政側の訪問や近隣住民による情報提供が重要だ。電話よりメールの方がハードルが低い。町民が民生委員や町内会役員などに気軽にメールできるよう、公的なスマートフォンを貸与できないか。福祉部長、民生委員はそれぞれ通信手段を持って対応している。南郷上野山公園グラウンド共同利用。問い、平日に多目的グラウンドが空いている場合、個人や複数家族の共同利用はできないか。今はスポーツ団体のみ利用可となっているが、利用人数の上限や遊び方など、規則を制定すれば施行できるのではないか。教育部長、他自治体の状況を調査したい。学校の校庭、体育館利用。問い、少子化が続き、幼児と接する経験が不足している小中学生が多い。保育園などに校庭や体育館使用を認め、触れ合いの機会を作れないか。教育部長、安全面から難しい。問い、春休みなど、幼稚園や保育園の子どもに学校に慣れてもらうための利用は。教育長、学校と幼保の連携については今後研究したい。